マタイによる福音書28章を開いてください。マタイによる福音書の28章で、今朝はですね、18節から20節です。でメッセージの題が大宣教命令という、そのままなんですけれども、ついにですね、この聖書通読の学びがマタイが今日で全部読み終えるわけです。一章の時にいらっしゃった方、どれだけどうでしょうか。一章の時からいらっしゃる方、ね、途中からの方ね、結構多いですね。ということは新しい人がどんどん来てるということです。素晴らしいですよね。けどもかなりかかりました ね。で、この最後まで来ました。で、その最後の最後の部分がこの18節から20節です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。私たち教会がですね、何のために存在しているのか、この二大柱とも言うべき二つの目的があります。その一つがこの大宣言命令なんですけども、一つがですね、主を主として崇めることであります。礼拝であります。イエス様が神の国を建てるために戻ってきてくださるときには、すべてのものがイエス様の支配のもとに、神の支配のもとに置かれます。ですか。けれども御霊によって新しく生まれた私たちは、その日に先んじて御霊によってこの方を王とし主として崇めるわけなんです。これが私たちが礼拝、この教会にとして存在している第一の目的であります。か。そして第二の目的は今ここで読んだところなんですね。神はご自分の民ですね、ご自分のものとした者たちをから礼拝を受けることをまずは願っておられて、そして礼拝をしている者たちを通してご自分のことをまだ知らない人たちにご自身を伝えたい、知らせたいと願われているわけなんです。エジプトで奴隷生活をして抜け出したばかりの3ヶ月ほどかなしか経って以来、イスラエルの民に対して主はこう言われました。あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、ね、全世界の中で私の宝とすると言われて、この彼らを通して神がおられるということ、世界の中でこの方が誠の神、真実な神である、本物の神であるということを知らせようとしておられたわけなんです。それと同じようにキリストにあってこの神のために加えられて異邦人ですね、ある教会も主がおられることを人々に知らせるべく立てておられるんですね。もともとこのアブラハムがこの神に呼ばれた、召された時に 地上のすべての部族はあなたによって祝福されると、すべての部族がアブラハム、またその子孫であるキリストを通して祝福されると、このようにもう言われていたわけなんです。そのために建てられているんですね。そのために皆さん一人一人が建てられているわけなんです。で、キリストにあって選ばれた、救われた。で、救われた時におそらくは皆さん一人一人が本当にすごい個人的な私的な領域っていうかな、プライベートと言ってもいいかもしれませんけれども、その中で神様を受け入れたと思うんですね。救い主として受け入れたイエス様をね。けれどもこのようにして公の場に出てきてご自分の信仰を明らかにしておられるわけですけれども、もう神様のご計画の中ではなんと世界のに対して証となるように、その私がいるということを知らせるために立てているという大きなプロジェクトの中に入れられてるんです。もうちょっと待ってください。私は何も普通の人ですよ。そう言われると思います。でもこれが神のなされていることで、あのエジプトで奴隷だった、ちょっと前まで奴隷だった集団に対して宝にすると、世界に対して、全世界に対して宝にすると、このように言われたわけなんですね。で、ここから分かるのは、小さなものを用いる大きな神であられます、ね、あなたが大きなものになれとは神は言われてないんですね。小さなものを用いて私が神であることを皆に知らせるということなんです。だから今ここで全てのイエス様言われたところは、このあらゆる国の人々を弟子としなさいと、あらゆるですよ、あらゆるですね。世界で一番政治的に権力のある人って言ったら、まあアメリカの大統領かなですね。そして東京にも大使がいますよね。どこだろう、どこだっけ、港区ですかね、あ違うね、どこだろう、アメリカの大使館がね、あのどっかにあると思いますけれども、どっちが神のご計画の中では大きいでしょうか。いや、それはアメリカの大使って言わないでくださいよ。はるかに皆さんお一人一人、この教会、そして世界にある教会が大使なんですね。大きな使命を与えられているわけなんです。そもそもがですね、イエス様が天においても地においても全ての権威が与えられていると言われているんですね。これとんでもないすごい発言ですよね。天においても地においても全ての権威が与えられてるんですよ。で、これはイエス様が復活された後に言われた言葉であります。マタイによる福音書にはキリストが権威ある王としてこの前面に現れています。山上の水訓をイエス様が語られた時に人々の反応がこういうものでした。イエスが彼らの律法学者たちのようではなく権威あるものとして教えられた、ゆえに非常に驚いたとこう言ってるんですね。で、事実イエス様は言葉において権威があったのみならず、 それが行いにおいても現れていました、ね、悪霊に対して出て行けって言ったら出て行ったんです。そして病がこれが、治ると言われたら治ったんです。このような権威を持っておられましたけれども、十字架に向かわれることをお決めになったときに、そのような奇跡も行われたと同時にですね、だんだんだんだんイエス様はそのこの世にある権威に身を委ね始められたわけです。それは前回私たちが見てきた十字架であります。ローマのその主権の中に屈服したわけなんです。だから罵りの言葉を受けたときに、あなたは神の子ならばその十字架から降りてもらおうと、イスラエルの王であればキリストであれば降りて救ってみろと、人々を救ったけれども悪霊とか追い出したりですね、この病気を治したり救ったけれども自分自身を救えないのか、でこのように彼らは罵ったわけなんです。けれどもイエス様は彼らの罵りに対してその通りは行われなかった。なぜか、イエス様は愛ゆえにその十字架から降りることをあえて行われなかったわけです。人々を救うための愛、失われて滅ぼされて滅んでいく者たちのためにご自身が神に呪われたものと等しくなられたわけなんですね。ここでイエス様が父の御心、最後まで忠実に従っていかれましたが、死にまで忠実であられたわけです。ゆえに神がこの方を死者の中からよみがえらせました。このよみがえりにより、確かにこの方が神の子であり、天においても地においても、すべてにおいて権威が与えられているということが明らかにされたわけなんです。詩編の2編の7節から9節を読みします。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にすると。この私が今日あなたを産んだっていうのは復活のことを表しています。そしてローマ人への手紙の1章の3節から4節にパウロはこう説明しています。巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですと、こうやってます。でこれをどうやって分かりやすく説明すればいいかなってちょっと私悩んでですね、でここにも書いてないんですけど祈りながら、でもこれを言ったらちょっと説教の中ではって思いながら、こういうことを思いました。これ人類の歴史の中で誰も取り扱ってたくない強烈な臭い糞があるとします。道端に落ちていて、人類の歴史の中でこれだけは誰も、でもみんなが他の方法を持って 匂いを取り消そうと努力します。科学も発達しました。哲学者も考えます。政治家も国の権力者もいろいろやったんですけれども、やっぱりこっちに戻っちゃう。誰も取り扱いたくない。ついにそれに近づいた方がいらっしゃいました。その人はもみくちゃにされました。死なれました。それに触ったらもうその強烈な収穫で死んでしまった。匂いでですね。でも蘇った。そしたら全ての権威、全ての栄誉、全ての賛美、全ての感謝、全ての富、この方に集まるじゃないですか。この方こそが誠の神であり誠の王であられて、でこれがこれ、ね、ちょっと悪い例えだったんですけども、でも十字架って前回学んだようにある意味でもっとえぐい話だったと思います。罪って誰も近づきたくない臭いそういうものよりももっと臭いと思うんですね。今英語で訳されてるのも聞いちゃってなんか苦労してるなと思ってでも分かりやすくどうすればいいかなって思ってなんですけれども、ゆえにですね、この方こそにあらゆる権威があることが明らかにされたわけなんです。でコロサイ人への手紙の1章の15節から17節にどれほどの権威があるかを書かれてます。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものも王座であり主権であれ支配であれ権威であれ巫女にあって作られた方からです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られました。巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っていますと。どうですか、万物って言ってるんです。万物で、しかも目に見えるもののみならず、目に見えないものも含めて全部がこの巫女にあって作られて、巫女にあって成り立ってるとこう言っています。でこれをいつも説教の準備をするときに、チャック・スミスのパスターチャックのですね、もうこうよく見るんですね。で彼は理系の人でした。お医者さん目指したんだけど途中でやめて、牧師の飯を受けたんですけれども、なので科学的なことが多いんですね。なので私は慣れてないんです、こういうことは。これから説明することは。でも彼が結構話すのでこういう話をします。理系の方は理解してくださいもと思うんですけど、原子ですね、そして、そこに、このある核があって、これはプラスですね。でマイナスが回ってるわけです。これ電子って言うんですかね。でこういうの回ってるわけです。不思議ですね。この太陽系を見ても似たような形をしてるでしょ。でこの太陽の周りをこう回ってるわけですよね。それと同じような感じで、でこのプラスマイナスなんですよ。で皆さん磁石使うと、プラスマイナスはどうなんですかね。くっついちゃうんですか、それか離れる、くっついちゃいますよね。くっついちゃうんですよね。くっつかないでこう回ってるわけですよ。でこれを壊すために、核分裂を起こすときに原爆とか原子力発電に使われている巨大なエネルギーが出るけれども、それが見事に回っているんです。だから特別な力が働かない限り、この原子の構造を見てもですね、この成り立たない。しかし成り立っていると、この巫女によってって書いてあるんです。 で最小単位、もっと最小単位ってのは見つかってますけどね、今の科学でね。けれどもその一つ一つを見ても、でマクロで見てもこの宇宙を見てもですね、なぜこれほどまでに成り立っているのか、巫女によってと聖書に書いてあるんです。ですね。全ての地における権威が私に一切与えられている。でそれだけではなくて目に見えないものもと書いてあります。ですね。天においてもと言ってもいいかもしれない、神の領域においても、または悪霊とかそういう、あとは天使の方ですね、主権であるとかそういうものも権威があってですね、で私たちはよく見逃されがちな、でも一番大事な権威というのは罪を許す権威なんです。でそれを聞いていた律法学者は神を冒涜していると心の中で思っていたことだったんです。イエス様があなたの罪は許されたっていう言葉を聞いたときにですね、許すことのできるのは神だけだってこう言うんです。これすごく大事なんですね。皆さんが、こう何か人に何か悪いことを行ってで誰にもバレなかったとしてもですね、これは罪は残って、そして死後に裁かれるわけなんです。で実はこの罪というのは裁かれなければいけないと分かっていながらにして生きているわけなんです。誰にもバレていないこと、あるいは自分は罪の自覚があまりないかもしれないけど、自分の言った一言で誰かもしかしたら自殺してるかもしれないですよ。言葉の力は怖いですよね。だから気づいてないものもそれもあって、全てのことについて申し開きしなければいけないから、このことをね、許すっていうことはできないんですよ。誰も、神にしかできない。でもあなたの罪は許されたとイエス様が言われた。でこっちの方がもっとすごいこと、人を立たせることよりももっとすごいんですけれども、目に見えないものだから、イエス様はチューブで足が萎えて、このもうき、あの足が萎えてしまっている人に立ち上がって起き上がって床を取って、起き上がりなさいとこう言って、そしたら起き上がることができたわけなんです。このような目に見えない権威も一切が与えられている。でこのことを言われてですからとこの19節で言ってるんですね。ですから何をするかって言ったら、この命令としてはあらゆる国の人々を弟子としなさいと。弟子とするというのはまずキリストの福音を信じ受け入れて、そして彼らが弟子であると同じように他の人たちもキリストに習っていく、キリストを師匠として生きていきなさいと。でこのことを命じているわけなんです。神は世界で働かれるときにご自分をが選んだものを通して働こうとしているんです。選ばれたものを立て使わし、しかるべきところで先ほど話したご自分の権威を執行するように、それをこの使うように命じておられます。でその使者である方、大使である方がまずイエス様ですね。イエス様がよみがえられた後に弟子たちに言われました。父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。これヨハネの20章の21節。イエス様ご自身が父なる神から使わされていたので、この方を見たら父を見たことになったんです。弟子のピリポが私たちに父を見せてくださいと言ったら、イエス様は私を見た人は父を見たのですということです。先ほども少し言及しましたが、この東京の中に大使が住んでおられます。アメリカのですね。で彼が行うことは大統領が行っていると同じように見なされるわけです。国の代表ですからなんですよね。あそこに行ったら違う法権があります、まあ、どの国の、ね、大使館もそうですけれども、国のこの日本の国の主権からある意味で離れているわけなんです。アメリカの主権みたいに少しなってるんですね、あそこが、まあ、ここちょっと微妙なんですけどね、この日本の国の。でもそういう概念ですよ、ね、でそれで、 イエス様から使わされていくということは、使わされているものを見ればイエス様が見えると、イエス様が行っていると等しいという、このそういうですね、こうなんていうかね、命令系統になってるんですね。こうやって父からイエス様が使わされ、そのイエス様がから、私たちに聖霊の力によって使わされていくんです。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛されたとあります。神は愛しておられます。イエス様がその愛を最後まで見せてくださって、その最後の愛というのが十字架における愛だったんです。この私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛しなさいとイエス様が言われて、その互いに愛していくという関係性の中にキリストを人々が見ていくことができます。ヨハネの13章の35節に、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子とであることを全ての人が認めるのですと。これによってキリストによって私たちが使わされたことが分かってくるんですね。で、この愛というのは、まあ、行いに現れますけれども、その口によってもこの具体的にこの使わされていきます。それは福音の言葉ですね。パウロがこう言いました。ローマの10章の14節から15節、しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。今イエス様を信じている人はイエス様の名を呼び求めることができますね。というか呼び求めたじゃないですか。そうですね、皆さんね、あのイエス、もうクリスチャンになったっていう人はイエス様の名をもう呼び求めましたね。で、呼び求めることができるのは信じたからですよね。そうですね、もう分かりますよね。で、信じたということは聞いたからなんですよ。どっから聞いてるんです。で、聞いたことがあるということは述べ伝える、それを宣伝するっていうか伝えてくれた人がいるからなんです。そして述べ伝えるためには使わされなければいけないんです。まあ、使わすっていう言葉はそのなんていうか、今だとね、まあ、なんかあの例えばインターネットでもできるわけなんですけども、でもやっぱりそのインターネットに情報をアップしなきゃ、その福音の言葉をアップしなきゃいけないわけですよね。つまり使わ、そこで行動に移してるわけですよね。このようにして使わされる必要があり、福音を伝える必要があるわけです。皆さんがイエス様を名を呼び求めているということは、確実に誰かがそのように使わされていって、それに従順、イエス様によってこの私は行きなさいと言われたから行きたんだという人がいたから、今イエス様の名を呼び求めることができているわけなんです。昔も今も生活をの全てを犠牲にして、自分の住み慣れたところの場所から離れて、ただ福音を聞いてもらうだけのために日本に来た人々がいます。まあ、自分の 夫婦の話よくしちゃいますけれども、結婚してから1年後かな2年後かな、自分がたちが結婚したその後の初めてのあれですね、ホテルですね、その後直後ホテル行ったんですよね。でそのホテルにその新、なんだ、結婚記念日の時に行ったんですよね。でそこにはね、ちっちゃなチャペルがあるんですよ。でそこ行ったんです。そしたらもうおじいさんがいました。おじいさんで白人 の, あの宣教師の人ですね、アメリカの人ですよ。でよく聞いたら、なんと私が洗礼バプテスマを受けた教会堂を建てた人だったんです。もうご引退されてね。でそれでそこでお仕事をして、まあ、あの人が来るのを待っておられるという、でこういう人がいます。そして私たちの仲間の中に、このカルバリーチャペルがぜ、一度に会するとですね、まあ、なんかちょっと皆さんうざったいなって気持ちになるかもしれない、バタ臭いなっていう気持ちになると思います、ね、事実ね、皆さん優しいですね、うなずかないでね、尊敬してるからね、一人一人はね、半分ぐらいが外人になって、この頃昔ね、今いいんですよ、まだ日本の人が増えてきてから、いい意味でね増えてるんですよ。それだけイエス様を信じてる人が増えたってことですよね。だけど前はもっと外人が多かったんですよ、ほとんどアメリカ人、ま、今この頃ね、違う国の人も増えてきてね、いいことですよね。なんかバタ臭いなって思うでしょ。でもね、よく考えてみると、何のために来たのって言ったら、この福音を伝えるためだけのために、生活のすべてを変えてるんですよ。でこの辛さ、辛いっていうよりもね、もっとすごい喜びがあるから、これからお話しますけれども、だからそのいわゆる辛いんじゃなくて、でもやっぱりあります。で私個人も5年間いたので、海外に、それだけのために。戻っても戻れないんです。もうなんか変になってるんです。日本人だけど日本人じゃなくなってるっていうか。でそこで、あ、僕の国籍は天にあるなっていうので支えられてるんです。で5年でそうなっちゃうんだから、もっと長くいる人はもう戻っても、あの人バタ臭いアメリカ人だなとかって、ヘイヘイブローとか何だかってこうやってやってるいるじゃない。でもね、彼らがアメリカに戻っちゃうと、もう戻れないんですよ。もうアメリカ人じゃないって思って、合わない、犠牲を負ってるんです。そしてちょうど2日前かな、カメルーンっていうこのアフリカにある国ですね。でもう宣教の活動もずっと長くね、このされていた方なんですが、数週間経っただけでこのカメルーンに移ったら、旦那さんが、お父さんが家族の目の前で殺されました。もうこんなのザラにあります。もう至る所にあります。でこの前安田純平さんというジャーナリストが奇跡的に生還できましたが、このま、マスコミには出てこなくて、殺されている宣教師、まあ、彼の場合ジャーナリストですけれども、宣教師はもうワンサと言います。でなんでここまで話したかというと、来週その迫害されている人たちのためにお祈りするね、祈りの時を持ちたいと思っているので、ちょっと前座で話させていただきましたけれども、でこのようにして使わされるという使命をイエス様が与えています。パウロがこういうことを、このローマの1章の14節にこう言ってんですね。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものですと。だからこれをするのは何か、なんかこう報いが与えられるためというよりも負い目と言ってますから、もうこれは義務というか使命なんですね。証明という言葉がありますが、もしやらなかったら災いがあるともパウロが言ってます。 旧約聖書ってすごく分かりやすくてちょっとえぐいんですけれども、例えばアハブ王かな、これに、この、伝えなければいけないと、この言われた預言者がですね、いや私はできませんと。で、何かというとこの、私を撃ちなさいとこう預言者が言った、もう一人預言者の仲間にね、私をぶちなさいと、怪我をさせなさいと、何言ってで言うこと聞かなかった。そしたらね、ライオンに食い殺されちゃったんですよ。で他の人がこうやって傷を負って、でそのなんか分かんないけど、なんか目にこう青あざができてるのかな、分かんないけど、でそしてアハブのところに、わ従わないとね死んじゃうんですよ、旧約の預言者。でパウロも似たような切実感があって、この負い目があるっていう言葉を使いました。つまり受けたのだからこれを伝えないわけにはいかないどころか、伝えざるを得ない、伝えないと災いに遭う、こんなすごい話、伝えなかったら、まあ、犯罪者になってしまうぐらいの、この切実感を持って、まあ、伝えていくわけなんです。で具体的に、3つのアクションがあります。この行動があります。あなた方は行って、出て行ってっていう言葉があります。出て行くという言葉は単純に物理的に出ていくだけではありません。まあ、具体的にね、例えば私バイブルカフェで金曜日、駅前で配ってますよ。で先ほども伊藤さんとあと星野さんもね、出て行きましたけれども、物理的な話だけではありません。これもっとこの精神的というか生活って言った方がいいかもしれません。ユダヤ人にとって異邦人はもう全然種類の人、違う人でした。全然種類の違う人でした。そういう人に伝えました。だから勇気がいったんです。ペテロは幻を3回見たのに嫌だって言ったんです。コルネリオの家に行くのにものすごい勇気がいって、他の人からも非難を受けるわけなんですよ。そういうふうな、この自分の快適なところから出て行って、そして自分には不都合な、あるいは自分には不快な、自分にはうんっていうふうな感じ、そういうところに神様は連れて行かれるかもしれません。でも行くんです。ある意味でこの西日暮里のところに、ここに教会を始めたことそのものが使わされていることそのものであるとも考えられますですね。西日暮里の方々に、またこの地域の人たちにですね、何の義理がありますか。よく考えればそうですよね。来たんですよ。でここにイエス様を、まあ、互いを愛することによって、そして御言葉によって、祈りによって表して言っています。出ていくんですね。で次に2つ目が、父子聖霊の名によって彼らにバプテスマを授けると、こう言ってます。でこれを聞いていた弟子たちはすぐにこの出来事を思い出した。イエス様がヨルダン川でバプテスマを受けられたことを彼らは思い起こしたはずです。なぜかというと、イエス様がバプテスマを受けられた時に印がありました。鳩の形のように、あ、そうそうそう、このマークね、下のマーク、ここから来てますが、鳩の形のように聖霊が下って来られました。そして天からの声、父の声があったんです。これは私の愛する子ですね。これを愛すると、でこれによってイエス様が使わされました。イエス様が神の子であられたのにもかかわらず、 人と同じようになられて私たちと一つになってくださったと同じように、今度は父と聖霊のみならず、今度はイエス様の名前によってもですね、イエス様の名によってですね、だから父子聖霊の名によって、それで今度は私たちがこの三位一体の神につく、キリストにつくようになるわけです。イエス様は私たちについてくださったんです。この地上に来られた時に、今度は私たちがこの方についていくんです。だからミニキリストじゃないけれども、ね、ミニストップという言葉あるけど、ミニキリスト、ね、私たちがキリストになるというわけじゃないですけど、このある意味でこの方の生涯に私たちがこのミニバージョンでついていってるわけです。イエス様が聖霊によってマリアの中にこの来られたように、私たち御霊によって生まれました。イエス様が大人になられて聖霊に満たされて使わされたように、私たちも聖霊のバプテスマを受けて、聖霊の力を受けて働きをするわけです。そしてイエス様が十字架の道を歩まれて、まあ、それはね、罪の贖いですから許したから私はそんなことする必要ないんですけれども、それでも日々自分の十字架を追って、そしてイエス様についていく、自分に死ぬ、そのことによってキリストが蘇られたように新しい命の中に生きていく、そしてイエス様がこの引き上げられて、そして神の右の座についたように私たちも引き上げられて、そしてこの主のこのキリストにあって天に座をも与えられるわけです。そしてキリストが戻ってこられるように地上に、私たちもキリストと共に戻ってきて、そしてキリストが天の国を治められる、神の国を治められるように私もキリストと共に治める、全部その中に入っちゃったんです。こうなんかだからお父さんがこうやってる中、なんかこうやってるとするじゃない、で子供がなんかちっちゃな子がさ、なんか真似したりするじゃないですか、そのそれっぽいことをね。そんな感じですよ。イエス様がされていることを私たちもふっとかつってやってるみたいな、そういう働きの中に入れられて、これが父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授けなさいと。で次に、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。これ3つ目ですね。でこのすべてのことっていうのは、これを守るようにっていうのは、イエス様がいろいろ教えられた、特に三条の水訓をはじめとし教えられました。でこれらの命じたことを行うように、守るように教えていきなさいと。だから私たちはこの聖書を学ぶ、これをですね強調していますですね。でパウロがこう言ったんですね。テモテに対して、第2テモテの3章ですね、16節から17節、聖書はすべて神の霊感、御霊によってねよるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなる。神の人になって、そして十分に整えられた働き人となるために、私たちはすべて霊感を受けているこの聖書を学んでいっているわけなんです。そしてここまで聞いて皆さんがちょっと、私信じたばかりで、あれまだ信じてないけどとか、ね、何言って、ちょっと待って、そしてあらゆる国の人々を弟子でしょ。僕で、私弟子としてもなんかどうなる、弟子、しかもあらゆる、でここにいる聞いている11人はちょっと前に、数日前か、数日、そうだな、ちょっともっと経ってるかもしれない、2週間ぐらいか分かんないけど、3週間か、全部で4週、ね、40日いらっしゃったんですね。ちょっと後半部分だったかもしれないけど、まあ、ちょっとしか経ってない、ちょっと前は逃げちゃった人なんだよねでヨハネに書いてるけど、ユダヤ人を恐れて戸を閉じてた人たちなんです。 で、ガリラヤですよ、今ここにいるのは。片田舎です。漁師、酒税人、で、熱心党員もいました、元。ちょっと社会的に、なんか、中心にははっきり言っていない。なんですよね。その人、あらゆる国の人々って言ってます。だから自分、ご自身がもしかしたら圧倒されたかもしれません、今の話聞いて。けれども、なおさらのこと、彼らは圧倒されているはずです。でも、まず圧倒されてほしいのは、さっき言った、一切の権威が与えられているキリストが命じてるんです。そして次の言葉、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。この一切の権威が与えられている方が共にいるということなんです。モーセに対しても主が言われました。モーセ40年間羊飼いをしていたので、エジプトに戻ってファラオに話しなさいと言った時に、私がなんでこの私がって言った時に、私があなたと共にいる、これがあなたのための印であるということなんです。共にいる。だから自分の仕事じゃないんですね、基本的に。神の仕事なんです。これが宣教命令に従う者たちの特権であります。何がこの、さっきね、宣教師の話をしましたけれども、何が財産なのかと言いますと、神の臨在です。イエス様の臨在です。イエス様がおられるということが、その使わされたところに行くと、行くっていうよりもね、このイエス様のところについていくって感じで、だから自分が行ってイエス様が何か助けてくれるっていうよりも、もうイエス様すでに行ったところに自分が行くみたいな感じですね。あ、いたんだっていう感じですね、そこに。で、宣教師たちが集まる大会に行くとですね、いろんな話を聞きます。で、これはもう本当に生々しい話が多いんですけれども、先ほどの死んでしまったって話とかね。で、これもアフリカの話ですけれども、人食い人種かな、それ、あ、病気だ、病気、マラリアだ、で死んでいって、バタバタと死んでいく過酷な状況の中で、そして、もうなんと奥さんも死んで、子供も死んで、自分しかいない。で、自分で埋めなきゃいけないんですよ、埋葬して。で、獣も来て掘り起こすかもしれないです。雨が降ってきました。ザーザー雨降ってるところで、そこで獣が来ないように見張っていて、究極の孤独を味わっていた時に、もしイエス様がいるという、ここにおられるということが分からなかったら、もう狂人、気が狂っていただろうと、こう言ってました。で、こういう証ですね。でも、これはね、なんかね、出任せじゃないんですよ。あ、イエス様ここにいてくれるっていう、なんていうの、こう、気休めじゃなくて、本当にいるって分かるんですよ。そういう時だから、本当にいるって分かるんですよ。だから、なんか分かんないけど、俺、大丈夫、俺。で、これが文字通りの時もあります。毒を飲んでも害を受けてって、マルコの福音書のね、宣教命令のところの約束なんですよ。で、ちょっと、ね、知恵のない人たちはですね、これ試して本当に毒飲んで死んじゃう時あるんですね。クリスチャンで過激な人たちが、で、死を試してはならないってイエス様おっしゃってるのに。でも、そういうとこにいる時に本当にそうだって分かるんです。例えば日本人の人でタイ タイで宣教師を長くやった人が、ボウフラが入ってる水を飲まなきゃいけない時だったんだよ。大丈夫なんだよ。エジプトの、エジプト人でイエス様を信じて、ムスリムの国です、イスラムの国で、牢屋に入れられて、でイエス様、あのイエス様信じだったら、牢屋入って、数ヶ月、歯磨かなかったんですけど、全然虫歯にならなかったんです。そしてアメリカに移住してアメリカ人になったんですけど、それのその時から歯医者さんの世話になって僕なんかあのね、一緒にテーブル、同じテーブルになったからね、ご飯食べる時聞いたんだけど、やっぱそうなんですかって言ったら、そうだって言って、やっぱり実際におっしゃってました。これが特権なんですね。皆さん使わされてください。おじげづかないでください。一切の権威が与えられているイエス様が一緒にいてくださるんです。でもね、スーパーマンみたいになれないの。さっきみたいな、なんか惨めなんだけど大丈夫みたいな、明日のジョーみたいな、あ、そう言っても分かんない人が多いから倒れんだけど起き上がるみたいなね、かろうじてってみたいな感じで、弱さの中に強くなれるんです。弱いのは変わってないんです。でも強くなれるんです。自分がいつの間にか大丈夫だって気づくんです。イエス様がおられることが分かります。そしてこの聖書に書かれて文字しかない、こう文字だっていう、あ、これなんか一生懸命読んでなんか難しいなって思う、おお、なんだなんだって読むと全部、あ、なんだ俺、お、イエス様いるじゃんって、これ全部こう開いていくと、イエス様イエス様イエス様、あ、私イエス様いるじゃんって、こう、ま、生きてる、聖書が生きてる。でイエス様こう言われました。使徒の一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、こう言ったんです。聖霊が与えられます。先ほどイエス様によって使わされるって言いましたよね。そして私たちはイエス様によって使わされるときに聖霊の力が与えられます。これ力というのはデュナミスという、あのギリシャ語なんですけれども、そのデュナミスというのは英語のダイナマイトと同じ言葉です。いや、むしろダイナマイトという名前の由来をお話しますが、ノーベル賞がありますよね。ノーベルさんがダイナマイトを開発したんです。でその時にノーベルさんにこのどうやって名付けようというか、ノーベルさんを選ぶ時にね、言葉をこのデュナミスから選んだんです。それでダイナマイトになったんです。こういう力が与えられてイエス様の証人をすることができる。最後にお読みしたい言葉があります。エペソの1章の17節から19節、開ける方は開いてください、開けない方はそのままで結構です。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の滞納の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。これがパウロ、私たちの大先輩であり大先生である、このパウロからの、パウロが祈ってくれた祈りであります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。信じる者に復活の力、これ全能の力、これ与えてくださったこの神様の力が働いているんだということを知ることができますようにとパウロが祈りました。私たちがこの祈りの中に生かされていることを感謝いたします。主よ、どうぞ恐れることなく、あなたから命じられたことを行う勇気を 与えてくださいますように。そして今置かれているところ一つ一つの中でイエス様の命令に従い、イエス様の証を立てることができますように助けてください。そして自分が養われるだけではなく、人々を弟子としていく働きの中に自分が置かれているということを悟ることができますように、どうかよろしくお願いいたします。またこの教会自体が宣教の働きをしていることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたが聖霊をこの一人一人に、ここにいる一人一人に与えてくださいますようお願いいたします。そしてまだイエス様をこの確信を持ててない方が、どうぞイエス様は生きているおられるんだということを、この方を受け入れることによって知ることができるようにしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。